The Real Management。リアル経営、企業経営の成功と失敗、等身大で語る台本なき社長のリアル。この番組は私ホッシーこと星川哲司が自らの体験をもとに経営やその舞台裏などをリアルに語っていきます。リアル経営は毎週金曜日朝6時に配信しています。おはようございます。自由人のホッシーこと星川哲司です。
おはようございます。スタークのガジロです。
はい、今週もですね、はい、前回に引き続きシンプリズムの次のニュアンスということで、はい、トリニティの2大ブランドだとは思いますけれども、うん、ニュアンスの第2回になります。
はい、よろしくお願いします。
はい、
これちょっと冒頭にはい、前回言い忘れてたんですけども、はい、前回の時にシンプリズムの商標が大変だったと、
はい、そうですね。
で、まあたまたま気前よくもともと取っていたところが今使ってないから無償で提供してくれたっていう話、
はいはい、はい、メガネの和心というですね、はい、ブランドで、まあ、僕は目が悪くないんですよ、
うん、
なんですけど もしメガネを作るってなったらもう和心でしか作らないです
そうですね、
はい、もうこれはもう心に決めてます
はい、はい、
っていうぐらいありがたい形で無償で商標を使わせてもらうということができたので、シンプリズムというブランドが成り立ったので、もしそうでなかったらシンプリズムというブランドはなかったという話はしましたよね、はいはい、
で実は僕フードロスの通販サイト、
はい、
トクポチっていうのをやってるんですけど、もともとは得するっていうのでやろうと思ってて、
うんうん、
でそれを商標を調べたところ、もうすでに取られてるところがあったんですね、うん、
はい、
で同じようにすでにそのサービス何もやってなさそうで業種も全然違うかったんで交渉しに行ったんですけど、
はい、
その時はもう普通にじゃあ500万円で買い取ってくださいみたいな、
あ、
言われて、
はいはいはい、
で泣く泣くその得するは使えず、
はいはいはい、
で今得ポチに落ち着いたという、
はいはいはい、
だから普通はもう本当にお金取られて当たり前の中、
はい、
そのワシンさんは
そうですね、権利を持ってて使わなくても相手がどうしても欲しいっつったらじゃあお金で解決するってなるのもまあ分からなくはない
っすね、まあ普通ですね、
うん、なんで改めて
iPhone
ね、そう、
まあ、
Apple がアメリカではまあ取れても日本では iPhone っていうね、そのインターホンの会社が商標を持っていてバッティングするんで、 Apple がこの iPhone 株式会社にライセンス料を払って iPhone というのを使ってるという形なので、うん、まあ、Apple ですらその先に iPhone がという会社が使っていて、しかもこれ使ってない時だといろいろ異議申し立てできるんですよ、うん、取ったけど使ってないじゃないかっていうので、ね、うん、なんですけど、まあ、実際 iPhone は使ってたっていうのもあって、まあ、Apple もどうしようもないんでライセンスして何1億円
年間毎年1億って聞きましたね、
はい、なんかそれなりの額は払うという形になってるっぽいですね、うん、はい、というわけで、まあ本当に商標っていうのは結構難しいところもありつつ、うん、まあシンプリズムはラッキーな形でありがたいことに進められたというところで、うん、今回はニュアンスの話としてブランドの成り立ち、まあテントっていうやっぱキーの2人と出会ったこと、そこから始まったブランドで心地よさとか温かみみたいなところを中心に、うん、作っていこうというブランドになったという話までをしました。
そうですね、あとはなるべくなんかデジタル感じないような工夫をしていきたいねっていうところで前回が終わったと、はいはい、
そうですね、
はい、
でテントのすごいところの一つが、前回彼らは製品を自分たちで作って売ってるっていう話をしたと思うんですけれども、はい、すごいのはプロダクトデザイナーとしてプロダクトのデザインを、まあ最初そのデザインとしてグラフィックで出してくるのと合わせて試作を作ってくるんですね、まず1回目で、うん、実際の動きを紙とか なんかそういったもので代替して、あの素材はもちろん違うんだけれども、うん、動きとか、
うんうん、
なんとなくの見た目は分かるようなものをあの必ず作ってきて、あ 3D じゃ手作りで、
手作りで、
あの見た目は 3D でちゃんと綺麗にできていて、うん、であの物としてもその場で触れるものを試作として作ってくる、う
ん、はい、
ですごいのはそこだけじゃなくって、さらに言うと最終的に製品として出したものがほとんどそれと一緒なんですよ。
うーん、じゃあ予定通りに量産まで計算できてるってことですか？
そうなんですよ。
はあ、
まあ、計算を本当にしてるかはわからないですけれども、うん、まあ、彼らが出してきたものを作っていくと最後に最初の試作品とほぼ同じっていうのが振り返ってみればすごいですね。
これ多分ものづくり知らない人からすると、はい、一発目の商品と量産とか全然もう才能違うじゃないですか。
そうです。
多分そこもなんか伝えないと、この凄さが。
そうですね。まあ普通やっぱりいろんなハードルがあるんですよね、
うん、
その構造上できないとか、うん、実際に作ってみたら量産できないとか、うん、うまくいかないとかいろいろあるんですけれども、そこが本当になくって、もちろんちょっとかなりそれぞれの製品は苦労しました、
うん、
ただ最終的には彼らが作った最初のデザインと試作サンプルのものがほとんど変わらずに出てきたというのは全製品にわたりかなりすごいなと思ってます、うん、まあ微妙なサイズが若干違うとかあるんですけど、うん、ほぼ同じで、まあちっちゃいのからいこうかな、
はい、
ちっちゃいので言うとマグネットを使ってマグシリーズっていうのがあって、
はいはいはい、
でこれは前回お話ししたテントと初めて出会った時のテントが売り込みに来た製品がこのマグシリーズに入っているもので、うん、簡単に言うと小さなマグネットの基本の製品が、はい、で iPhone って今は USB Type-C というコネクタになっちゃったんで使えなくなっちゃったんですが、以前はライトニングというコネクタで、ライトニングというコネクタは磁石にくっついたんですよ純正品はね。なのでこのマグネットでライトニングコネクタをくっつけて止めておくっていうアイディアがマグ製品のシリーズなんですよ。よくある、まあ今もねその関係の製品よくありますけれども、まあ机の上で iPhone を充電してましたと、
うん、
で充電器はコンセントの方からあって、でケーブルで伸ばしてきて机の上で iPhone を充電してましたと、で充電終わって出かけようってケーブル外しました、
うん、
ね、そしたらケーブルはポコンと机の下に落ちちゃう、
うん、
それを拾ったっていう経験が誰しもあると思います、うん、それを解決するのに一番こうちっちゃい形で作ったのがこのマグドットっていうですね、マグネットのマグに点のねドットでマグドットっていう名前にして、これが一番小さい製品なんですけれども、まあ意外にすごく便利で、これをブルーラウンジにあの提案してたんですね。という形でこのマグシリーズっていうのを作りました。まあこれは一番そういう意味ではあの磁石がちゃんとつけばよかったんで、あのそんなに難しい製品ではなかったですね、うん、はい、でこれがついたマットを作ってマグマットっていうのとかがあって、
うん、
まああの iPhone 自体を置く場所としてマットがあって、でそこの端っこにマグドットがついてるっていうものなんですけど、うん、まあ、このポイントはこの初代のこのニュアンスシリーズでは一つキーになるマテリアル素材としてフェルトを使ってました、はいはいはい、でフェルトって、まあ、あんまり工業製品では使われない、
あ、そうなんですか、
あの素材なんですけど、まあ、なんでかっていうと、はい、変化するですね、
はい、うん、ケバケバになったりとか、
ケバケバになったりコントロールしにくいんですよ、毛があるやつって。なんでまあ思いつくものであんまりなくないですか、 工業製品。
確かに工業製品ではないかもしれないですね、
はい、
その編み物手芸とかでね。
ああもちろ ん, ちろん
ありますけど、
はい、だから使うとしてもそのなんか小物入れとかお財布的な感じみたいなのとかはあるとしても工業製品は基本はあんまないですよ。
僕あの、はい、新卒の履歴書を送るのをフェルトで自分で封筒作って送ったことあるんですけど、
うん、すごい目立つからってこと？
そうそうそうそう。
お
でただフェルトだと郵便局が受け取ってくれないんで、
うん、
結局それの上にまた封筒つけんとダメなんですよ、うん、結局なんでそこにもう一枚なんか二度手間で本当申し訳ないけどもう僕には才能がないからこうやって目立つしかなかったんで許してくださいみたいな手紙添えて入れたら一応受かりました。
それは入社したところ？
あそうそうそうそう。
まあでもねそれぐらい自分のアイデンティティをそういうので出すっていうのは面白いね。
そうですね。いやそれぐらいしかフェルトの思い出はないですね。
ああそういうことね、
はい。
まあ、やっぱりフェルトって毛が一定じゃないのでまあ基本的に工業製品っていうのは一定の素材じゃないですか。例えばガラスでもずっと上触っても下触っても、まあ、ガラスはガラスだし、うん、そんなにね、iPhone の画面で右上と左下で直感変わるなんてことがないじゃないですか、うん、だからフェルトももちろん基本的には均一には作られてるけれどもやっぱり場所によって手触りが違うし、まあ、手触りの一つとしてフェルトを使いたいっていうのがテントからの提案があって、うん、まあ、これは、ね、結構、ね、本当に難しいんです、
うん、
マグマットはただのマットなんで大して難しくはなかったんですけれども後で話すバッテリーとかそういったのは、うん、フェルトを使うのはすごく大変だったんですね、うん、なのでフェルトっていうのが初代のシリーズの一つキーポイントと、うん、あとテクスチャーですね表面加工っていうのが、うん、まあ一つポイントになってます。はい。
そのテクスチャーの表面加工は次元の時に出てきたやつもそのまま利用とかしてるんですか？
はしてないんですよ。
それはしてないですね。
はい。結局次元は日本でしか作れないので、今回日本でしか作れない風にしてすごくこう手に取りにくくなっちゃうことはちょっと避けたかったので、
なるほどなるほど。
ちょっと次にご紹介するのがケーブル。バンドワイヤーっていうですね、うん、名前で、まあ、バンドと線のワイヤーでバンドワイヤーっていうんですけれどもこちらはケーブルをコネクタを折り曲げて収納できるケーブルだったんですね。短いケーブルで使ってない時にはコネクタが収納されている。でこれはその樹脂、まあ、プラスチックの一種を使った柔らかい素材なんですけれどもそこに表面に加工を入れて普通のこう真っ平らなプラスチック感樹脂感っていうのを出さないっていう形で作ったんですね。
僕初めてニュアンスの製品見たんこれかもしれないですね。でお、はい、すげえってなんかワクワクしましたね。
いやーやっぱり使ってない時にはコネクタ見せたくないよねっていうのがここにまさに反映している形で、
うん、
まあテクスチャーの加工とかはね試作にはなかったんですけれども構造としては同じものが出来上がりました、うんうん、でこれはUSB-A という四角いコネクタとライトニング、まあ、当時は USB-C でやるっていう時代じゃなかったので、
うん、
USB-A とライトニングを使ってない時には収納できる製品として作りました。で今だから言いますけれどもこれの、まあ、C 版っていうのもその後作ってでまあ発展していってると、はい、でケーブルは本当は2個あって、
はい、
2個目は製品としてリリースできなかったんですけれどもこのバンドワイヤーの欠点はケーブルが短いことなんですよ。確かに、はい、なんで長いの必要だよね、
うん、
いうことがあってこのバンドワイヤーは、まあ、Mac とかパソコンが隣にあってでその横で充電するには逆に長いと邪魔だよねっていうのがあったんで、うん、まあ、短いのあえて作ったんですけれども、まあ、長いのも欲しいよね。長いのにするとその収納をどうするかケーブルを、ね、使ってないと。
確かに。
ちょっといろいろやり続けたんですけど製品として出せるようなレベルにはいかなかったですね。残念ながらなんでケーブルはバンドワイになりました、はい、 冒頭に通電といえばケーブルと充電器とバッテリーって言ったと思うんですけれども、はいはい、充電器はずっと作ってたんですけど、
うん、
世の中に出すことができませんでした。残念ながら。
それはどこが一番詰まったんですか？詰まったところ。
そのデザイン上は素晴らしいデザインが仕上がっていったんですよ。
はい。
なんですけど、そのシンプリズムの回で言ったと思いますけど、その安全性とか、そういった部分をどこまで担保するかとか、あとちょうど時代が A から C も出てきつつ、さらにそのちょっとテクノロジー的にすごく小さくなるガンというね、窒化ガリウムというですね、あのが出てきて、なんかやってるうちにすごい我々は巨大な状態になってて、でも世の中はすごくちっちゃくなっちゃって、
うん、
テクノロジーの移り変わりにこう狭間に入っちゃって、これ今このサイズでこういう仕様で出して本当にいいのかなみたいなのがちょっと出てきて、
最初はちょっと植えても、
うん、そうそう、でやっぱ長く使えるようにしたいなというのもあったので、いろいろやってたんですけれども、実は充電器としては出すことができなかったんですね。これは本当テントの責任はなくて、僕なり、まあ、その中国とのテクノロジー側や安全性のところも含めた部分でうまく製品化できなかった。でモバイルバッテリーは2種類作りまして、まあ、1個目がロールドック、ロールというのをこうぐるぐる回るロールで、ドックはドッキングステーションとかのドックで、フェルトを巻いてくるくる巻くとバッテリーっぽくないけどバッテリーっていう可愛いちょっと丸まった感じの製品なんですけれども、これをロールドックという名前で、これはですね、まあ製品ちょっとね後でウェブで見てもらうのが一番いいんですけれども、本当に使ってない時は全くバッテリーとは思えないような
小銭ケース、
そうそうそうそうそうそう、フェルトだし何もこう外から見て分かんないっていうので、商談の時でも大体みんなこれ何ですかってなって、実はこれ中バッテリーでこうやって充電できるんですよって言ったらおーってなるっていうね。まあこれも本当に使ってない時に一番なんだか分からないけれども、フェルトのなんかおしゃれな感じの小物みたいになっているのが実は iPhone を充電できると。でドックでこうバッテリー部分を枕にして置けるので、 iPhone って机に真っ平らに置くと実は結構使いにくいんですよ。
はいはいはい。
要は自分が見てるのと角度が真っ平らだと画面見にくいじゃないですか、うん、なんでちょうど枕みたいな形で画面が上にこう上がってくる、はいはい、見やすいんですね。なんで iPhone をちょこちょこ使いながら充電もできるっていう、ドックとして使えますよっていう感じもあって、実はバッテリーとケーブルが一体型の製品なんですね、
うん、
ケーブルのように見えないフェルトの先っぽについてるから、
うん、
というような製品で、これは相当チャレンジングで、
はい、
フェルトとか生地ってやっぱり工業製品に使われない理由として不確実性があるんですよ、
うんうんうん、
伸びるんで、
うん、
寸法ぴったりにいかない。
なるほど。
なので工業製品では使われない理由はそこなんですけれども、うん、手作り感が出ちゃうんですね、
うんうん、
で実際これ製品は手で作るしかないんです、機械でできないんで、
うーん、
なんで布を貼ってくんですね、手でね、
はいはいはいはい。
でその時にうまくサイズが合わない。あと2枚 その外側と内側に生地を貼って接着剤でつけてるんですけど、
はい、
巻くっていう行為って内側は縮まる方向で巻かれて、うん、外側は伸ばされる方向で巻かれるんですよね、
はいはいはい、
イメージわかります、
はいはいはい、2
枚 の、ね、布を貼り合わせてぐるぐるって巻いた時に、うん、内側はこう縮む方向にこう持ってって外側を引っ張られるんですよ、
うん、
それがサイズを作るのに結構難しいんですよ。 でちょっとでもずれるとうまく巻けない。なんでこれはね結構中国の工場にはめちゃくちゃ嫌がられる。しかもこういうバッテリーとかその電気製品作ってる会社って、
うん、
まさか布で巻かれるってことが今までにないのでは
い、はい、
布を巻くことすらまず初だし、
はい、
布を巻くやり方がわからないんですよね、はい、実はこれバッテリー自体を作る会社と布をその作って巻く会社は別なんですよ。
なるほどなるほど。
なんで我々のシンプリズムでレザー製品とか布の製品を作ってる会社がそっちを作ってバッテリーはバッテリーで作る。で最後合体させるっていうですね、相当難しかったですこれは。
これちょっと僕あんまり分かってないのが、先ほどその充電器はちょっと安全性のところでちょっと作りきれなかったっていう、
はい、
バッテリーと充電器ってそんなに違うもんなんですか？なんかバッテリーもなんか飛行機とかに持ち込んだらなんか
そう
とかあるじゃないですか。
ここ最近はね、まあ実際そういうのが出てきたりっていうのがあるんだけれども、回路としてはモバイルバッテリーって電圧がそもそも低いんですよね、
うん、
普通の充電器っていうのはまあ今すごいテクニカルに言うと大変なんで、シンプルに言うとその当時で言えば例えば 5V っていう電圧があってそれで充電する、
うん、
だけれども充電する充電器の大元は 100V っていう AC、うん、で 5V っていう DC に変えていくっていうので言うとかなりの熱変換もするんですね。なんだけれども、あのバッテリーっていうのは 3.7V とかから 5V ぐらいの間を昇圧するだけなんで熱変換が少ないんですよ。熱変換っていうのかな、電力変換というか、電気のこの変換が少ないって、はい、回路としてはね
熱が発生しづらいと。
そう、あのそこだけで言うとね、バッテリーに充電するときに熱は発生するんだけれども、回路としては比較的シンプルなんですよ。だからモバイルバッテリーとかって結構ちっちゃくて薄いの多いと思うんだけれども、やっぱ AC の充電器とは結構回路が違うんですね。なので比較的簡単なんですよ、比較的ね。でそこでまあ本当昨今で言うと、あのいろいろ手抜いてやるから燃えちゃったりとかっていうのが出てくるんですけど、というところでまあモバイルバッテリーの方がまだ回路としては簡易なんですね。
結構ここでこう作らなかったってのも結構でかいですよね、充電器を作らなかったっていう経営判断も。
まああの作らなかったというよりも作れなかった
それはもう無意識のうちに選択肢、あの星さんはないと思うんですけど、
うん、
多分何も考えてないイケイケの社長やったらとりあえず作って売れてウェイって人いると思うんですよ。
あで、まあそうね、
結果、うん、リコールになって、うん、それが回収できなくて、はいはい、倒産みたいな会社、うん、時々聞くんで、
うんうん、
だからそこをもうそういうのはやらないって決めてたっていうのも結構危ない橋渡らなかったっていうのは結構でかいんかなって話聞いてて、
はい、まあそれは結果論としてはそうなんだけど、まあ実際には自分なりが欲しい状態になってないから売れない、
うん、
要はその胸を張ってこれいいでしょっていう風に出せるか出せないかっていうね、うん、人にこれすごくない、いいでしょで、うん、自信持って言えなければ出せないっていうのもあるんで、まあ、充電器は自分が本当にこれを使いたいのかっていう話になっていくので、うん、まあそこで出せなかったので、うん、結果論としては売らない経営判断みたいなことがかっこよく言うと言えるのかもしれないんだけれども、うん、まあその時は自分が納得できるものにならなかったので出せなかったっていうところが正直なところですね、うん、はい。でまあロールドックは本当に苦労して、うん、こいつは一応第二世代まで作ったんですよね。なんですけど結構大変だったですね。でそれともう一つで、タグプレートっていうですね、うん、製品もモバイルバッテリーでありまして、まあ、一応基本的には1カテゴリー2つずつぐらい出したいっていうのがあって、
うん、
あの毛色が違う形でね。であとテントの中でも例えば今ロールドックっていうのは青木さんの デザイン製品。
ほう、なるほどなるほど。
はい、これもしかすると世の中にあんま言ってないかもしれないんですけど、テントといつもちろん2人だから、はいはい、どっちかが主でデザインするわけですね、はい、あ、もちろんお互いに情報交換したりディスカッションしてから出すとは思うんですけど、メインデザイナーというか、うん、があるんですね、
うん、
で、あのロールドッグは青木さんなんですね、はい、でタグプレートっていう方は春田さん、
うん、
はい、でタグプレートという方はプレートみたいなね、ちょっと板みたいな感じのに、タグっていうのは荷物とかについてるタグ、うん、みたいなの でタグ部分がケーブルみたいになっていて、うん、使ってない時に収納できるっていう、このバンドワイヤーとこう似たような、
うん、
バンドワイヤーがバッテリーと合体してるみたいなイメージの、うん、あの製品でタグプレートっていう方で、こっちの方がちょっとバッテリーの容量が大きかったりとかするので、うん、これは本当に僕も長いことずっと使ってましたねっていう形で、こちらもフェルトを巻いたタイプで、うん、これも結構大変でしたね。なんか一周巻くんすけど、合わせ目が絶対できるじゃないですか、生地を貼る
みたいな、ね、はいはいはい、そうですね、
その合わせ目が綺麗にいかないんですよ。
あ、その伸びたり縮んだりっていう、
そうそうそうそう、始まりの場所と終わりの場所がぴったりいかないといけないんで、これもね手で巻くんで、機械ではできない、うん、手で巻くんで相当ぶどまりが悪くって大変だった製品なんですけど、これは本当に素晴らしい製品ですね。で、まあ巻くものがフェルトだったんですけど、まあその後にはレザー調のものだったり、うん、ちょっと面白いところではシバフ、
はいはい、
シバフルっていうブランドとちょっとコラボして、はい、シバフが巻かれてるっていうので、うん、もう手触りの中ではダントツですよね、
うん、
シバフみたいな、
うん、かわいいし、
はい、はい、でまあこの後ね、あの後々話すそのスマートフォンのニュアンスネオっていうねシリーズを出した時に、よりその時は素材っていうのをいろいろ見つけてきてたんで、その後に出したやつで言うと竹とか木とか、うん、そういったものを巻くみたいなので、まあいろんなものを巻いていくことができたのがこのタグプレートっていう製品ですね。
多分これホッシーさん知らないと思うんですけど、僕タグプレート手売りで20個は最低売ってると思います、
はい、どこで
伊勢丹新宿の8階に並べてたと思うんですよ、うんうん、
はいはい、並べてた。
そこに実は僕が行ってた会社の商品も並べてたんですけど、
うん、
一切売れないんで、うん、棚落ち仕掛けてたんで、
うん、
繁忙期はなんかもう土日ずっとそこに立って売り越してたんですよ、うん、
はいはいはいはい。
でただ iPhone ケースで16万とかする商品やったんで、うんうん、高すぎて全然売れないんですけど、うん、
はいはいはい、
その隣がちょうどこの、うん、ニュアンスの商品ラインナップで、はい、でちょうど頃合いの値段帯やったんで、このタグプレートをずっと紹介してで足止めてもらって、それも売るしこっちも紹介するみたいな。
なるほどでありがとうございます。
やってましたね、
はい、いやでもやっぱこれ売りやすかったと思うんだよね。
そうです、めっちゃ売りやすかったです、
うん、
その辺に
いっぱい見た目明らかにね違うし、伊勢丹に来るお客さんってやっぱりねちょっと高くてもね、うん、いいものとかそういうのを求めるわけじゃん、
うん、
だから伊勢丹はすごく売れましたね、
うん、
ありがとうございます、
はい、
ということでこのタグプレートは僕も本当にずっと愛して、バンドワイヤータグプレートは相当使って、うん、出ましたね、うん、でその次はですね照明シリーズ、
はい、
こちらもまあ2種類作りまして、1個目がタイルっていう製品で、名前はこの製品ってちょっと角は取れてるんですけれども、四角い正方形のような形を上から見るとしていて、でそれがタイルっぽいんでタイルっていう風にしたというところがあるんですけれども、うん、でちょっとこの製品は若干直線を一つポイントにしていたデザイン上だったんで、タイルっていうのは TILE でみんな直線なの。
おお、そっからもなんですね。へえ、はい、
でもう一個はコーンっていうですね、スピーカーを搭載してたんですよ、
はい、
でスピーカーってその音を出すとこうコーンっていうんですけど、でタイルとコーンで、この製品の特にコーンは結構揉めたんですよ。テントと揉めたって言い方がちょっと悪いな、
議論した
というか、うん、タイルは春田さん担当で、
はい、
コーンは青木さんの担当、
はい、
で青木さん、僕がこういうコンセプトのものが欲しい、
うん、
普通はあのタイルコーンの順でよく説明するんだけど、今ちょっとこの流れだからコーンから行くんですけど、
はい、
コーンは僕がそのベッドサイドで欲しいものを集めた製品なんですよ。でベッドサイドで欲しいものっていうのが、まずは照明が欲しいんですよね、
うん、
まだ当時は全部電子書籍でもなかったし、あの本を読む寝る前にとかね、うんうんうん、あの雑誌読むとかで照明がある、
うん、
もう一個は iPhone を充電する、
うん、
でさらに寝る前とかに音楽を聞くっていうのでスピーカー、
うん、
で目覚まし時計、
はいはい、
この4つがそのベッドサイドに欲しい、
うん、
4つ製品が並ぶんだよね、
うん、
照明は照明だし、うん、その目覚まし時計は目覚まし時計だし、うん、充電器は充電器だし、うん、スピーカーをそれぞれ用意しなきゃいけないんで、うん、ベッドサイドがごちゃつくんです、
うん、
でそれを1つにしたい、
うん
いうのがこのコーンで、あ、もちろん僕はデザインは思いついてないんだけれども、これが一つになったものが欲しいっていうのを伝えた、
うん、
でも青木さんがそういうのいらないんじゃないか、
おう、そもそも、
うん、いやーそういうの欲しいかなみたいな、
はいはいはいはい、
僕は結構欲しいって力説してたんだけど、うん、ずっといらないって、
うんうん、なるほど。
でタイルはシンプルな照明と充電器っていう形にして、もう一つは今のコーン でこっちはもうアプリすらも作るっていう新しい形でやろう。さっきのあの目覚まし時計っていうのは、このコーンはそのアプリでコーンに充電するドックってね、コネクターがついていて、そこにガチャンと挿すとアプリが起動するんですよ、自動的に。
ほうほうほうほう。
でアプリが起動するとそれがあの目覚まし時計になってるんですよ、目覚まし時計のアプリ。
ほうほうほう。
でそのアプリで iPhone が目覚まし時計に変わる。でスピーカーついてるから音出せる。
ああなるほどね、はいはい、
そうっていうやつなんですけど、スタイルは本当にシンプルにあの照明と充電だったんで、まあ、春田さんがデザインしてくれて、かなりシンプルな形で、ちょっと結構スリムだったんで耐久性が結構難しくって、製造自体は結構大変だったんですけど、まあ2つに共通するところとしては、あのライトニングコネクターが使ってない時ってコネクターがドックってドーンと上に向いて出てるんですよね、普通は。それが嫌だったんで回転式のコネクターになっていて、くるっとね、
うん、
回転してしまえたんですよ。そうするとコネクターさえなければただの普通の照明なんですよ、
うん、
使ってない時には普通の照明にしか見えない、
うん、
だけれどもひとたび充電しようと思ったらコネクターの部分をくるっと回すとコネクターが出てくるっていう、普段やっぱ使ってない時にその生活に馴染むっていうのがポイントだったんで、うん、このタイルとコーンっていうのはコネクターを隠したいっていうのがあったんですね。
これちょっと聞きたいのが、その、はい、テントさんとの関係って、その売上連動やったんですか？
そうです。
あ、やっぱそうっすよね。そうじゃないとそんないらないとか、
はい、はい、あ、そうね、
その
あ、まあ、売上連動だからというよりは、青木さんが自分も欲しいかどうかの時に自分は欲しくないと、
うん、いや、うん、もしそのデザイン1個作ってもらっていくらみたいなんだったら、その社長の言うこと聞いといて、とりあえず作ったらそれで売れなくても正直お金もらえるじゃないですか。
そうだね。
だけど売れるかどうかもちゃんと考えてくれてたんかなっていうのは今話聞いてて。
そうだね、まあ、売れるかどうかもそうだし、やっぱり自分たちで僕と、うん、青木さんと春田さんで、まあ欲しいかなみたいな、うん、まあこれはね、 ちょっと僕が勝手に言うのもあれなんですけれども、うん、僕視点だけで言えば、あの青木さんは本当に情熱の人で、うん、今ガジロが言ったみたく、まあ言ってもお金の出し元はトリニティじゃないですか、うん、でそこの僕社長が絶対欲しいって言ってるのを受けて、ね、うん、やりますってなった方がいいじゃないですか、
うん、話は進みやすいですよね。
そうっす。でこれ春田さんだったらやったと思うんですよ
なるほどなるほど、
はい、青木さんはいらないっていうのを言うのは、うん、まあそれなりに尖ってると思います。普通は、うん、あの言わない、
うん、
でこの2人のね性格とかいろんな成り立ちからして、春田さんはいろんなことを受け止めて形にしていくんですけど、うん、青木さんは本当に情熱の人なんで、自分が本当に絶対いいとかって思わないとやらないっていう、うん、今は知らないですよ。その当時は青木さんはすごく尖ってたんですよ、
うん、おもろいですね。
ただ覚えてるのがそこの言葉だけなんだけれども、うん、あのいらないって言った青木さんが、まあ、その当時はいろいろ開発でかなり頻繁にあのテントには会ってたんだけれども、うん、ある時にやっぱりいいかもって言い始めて、
うん、
まあこれ春田さんはもともとそういう感じだし、青木さんも2人ともテントっていう体系になった時にそうなるのか、あの、うん、最終的にはね何かしら形にするんですよ。
うん、
これはこれ以降の製品もそうなんですけど、うん、まあ僕があの思ってたことを全て形にしたデザインを上げてきてくれたのがコーンなんですね。
うん、
もうこの製品は本当に素晴らしい。むしろ今でも欲しい。
うん、
この時はライトニングでね作って、まあ正直タイプ C 版もいろいろやってたんですけれども、この製品はあの作ってる工場が倒産してしまいまして、
うん、
継続して作ることができなかったんですね。いや本当にこの製品は今でも本当にいいと思います。
うん、
タイルもすごく充電に特化してシンプルで良かったし、コーンは僕がすごく好きな製品で、ライトニングの iPhone がなくなるまではずっと使ってましたね。うん、本当にアプリで細かいこだわりがいろいろあって、まあ、照明をね明るさ変えたりもそうだけれども、音楽で朝起きることができるんですけれども、アプリを使ってね、その時に照明もゆっくり一緒に明るくなってくる、で寝る時もあと何分後に寝るっつったら、音楽もゆっくりフェードアウトといってちっちゃくなってって、それと合わせて照明もゆっくり消えていくみたいなのが作り込んであって、僕の中ではこれはやったなっていう感じの製品でした。で最後に言っておくと、まあここら辺の製品を出して展示会にも出して、
うん、
ここら辺はデザイン賞いろいろいただきました。
うん
うん、結構日本だと、まあ、グッドデザイン賞っていうのがまああるんですけれども、うん、海外だと IF っていうですね、ドイツのデザイン賞があるんですけれども、うん、まあ、ここら辺を、まあ、受賞している製品となります。うん、はい。なんで、まあ、正直、僕の記憶が正しければ、テントはデザイン賞を取ったのは、おそらくここが初じゃないかなと思います。はい。
なるほど。
テントがまだ2人の頃で、デザイン賞も取って、スマホ関係で新しいブランドを立ち上げてっていう、まあ最初だったと思いますね。ということで、このニュアンスの第1弾としては、ケーブルのバンドワイヤー、バッテリーのタグプレートとロールドック、それからマグシリーズに3製品あって、マグドット、マグマット、マグフィットっていうのがあって、3製品。で、それとタイル。照明のですね、タイルとコーンっていうですね、まあ、8個の製品でニュアンスというブランドをデビューさせたんですね、
うん、
はい。発表会もね、代官山の蔦屋で 普通のこうガジェット的なの発表会をやるような場所じゃない感じで、う
ん、おしゃれです、
はい、やりまして、まあ、雰囲気のいいとこでね、はい、うん、というのがニュアンスの第1弾ですね。まあ、あの今後のところも言うと、次はニュアンスっていうブランドも一大ブランドとして、トリニティの歴史の中でも、あと僕の歴史の中でも大きなブランドなんですけど、まあ、その中でもさらに大きかったのが、次回はそのニュアンスネオっていうですね、うん、スマートフォンを作ったと、
はい、
20名弱の会社がスマートフォンを作るっていうことで言うと、うん、まあ、かなり大きな、ことだと思うんですけれども、一応スマートフォンの次にもう一回ワークライフっていうシリーズを作ってるんですけれども、まあ、そこがその次に来るということで、うん、今回はニュアンスのデビュー作品である第一弾のシリーズをご紹介しました、
うん、はい、
来週はスマートフォンのニュアンスネオです。
そうですね、
ここもちょっと長くなっちゃう気配がプンプンとしておりますが、
は
い、しょうがないですよね。
いや、そりゃそうでしょう。いや、僕、はい、ほんまにこのさっき言った20人弱の会社がスマートフォンにチャレンジしてるだけでも僕はリスペクトだと思いますね、
はい、まあね、そこのね、どうやって始まったか、うん、なんでいきなり思いついたのみたいなところもね、うん、まあ、よく聞かれるので、まあ、そこら辺も含めて、はい、お話来週できればと思います。
はい、
というわけで、来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
リアル経営、企業経営の成功と失敗、等身大で語る台本なき社長のリアル。概要欄にこの番組のウェブサイトへのリンクを貼っております。感想、メッセージ、リクエストなど、そちらからいただければ嬉しいです。
毎週金曜朝6時配信です。ぜひフォローお願いします。
ここまでのお相手はホッシーこと星川哲司と
ラジローでした。
それではまた来週お耳にかかりましょう。